お待たせいたしました。コロナ禍での開催に大変ご心配が大きかったと思いますけれども、このように会場までお運びくださいました皆様に心からお礼申し上げます。私は今日、進行役を務めます小川美智子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。改めてご紹介いたします。今日手話通訳をしてくださる七島陽子さん、そして伊藤妙子さんにも手話通訳をしていただきます。プログラムに入ります前に、 NPO 法人手話ダンス U&I 会長の遠藤真紀子さんにご挨拶していただきます。遠藤さん、お願いいたします。皆様、本日はご来場くださいましてありがとうございます。昨年予定しておりました舞台がコロナ禍で延期、そして中止になりまして、今日は2年半ぶりの舞台でございます。こうして開催できますのも、ご来場いただきました皆様、そしてご協力ご支援をくださいました皆様のおかげでございます。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。今日の舞台に向かいまして、今年の9月から練習を開始いたしましたが、コロナ禍でいろいろな場所の人数制限等がございまして、なかなか全員集まっても練習ができない状況で今日迎えるようになりました。出演者一同、心を込めた手話ダンスを皆様方にお届けできますように一生懸命踊りますので、どうぞ最後まで温かいお気持ちでご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、今年は地方サークルと車いすダンスの出演がございませんが、第2部で、早川洋子さんによるフラダンスをご覧いただきますので、そちらもお楽しみいただきたいと思います。一部の最後にご出演いただきます日本補助犬協会様にわずかではございますがご寄付をさせていただきましたことをご報告させていただきます。それでは最後までどうぞごゆっくりとご覧ください。ありがとうございます。U&I は手話ダンスを通して人と人とをつなぐ活動を全国に広げてまいりました。今日のテーマも手話ダンスで結ぶ心の糸、ご覧いただく皆様と温かい交流ができれば本当に嬉しいございます。踊れることのありがたさ、嬉しさを感じながら精一杯今日の舞台を務めたいと皆張り切っております。どうぞ最後までごゆっくりお過ごしくださいませ。第1部の開演です。オープニングは遊歩をテーマにした桜です。満開の桜の下、各々新しい世界へと立っていく友を見送る気持ちが歌われます。今回はたくさんの応募の中から選ばれた仙台の学校の合唱付きの桜でご覧いただきます。青春の1ページを思い出しながら、桜
Thank you. 始めはどれみどれみ始め。
皆様よくご存知の曲です。坂本九さんの歌声も懐かしく胸に染みます。星空を眺めながら二人のこれからの夢を語り合う、そんな様子が表現できるよう顔の表情にも気をつけながら練習しました。綺麗な星空を皆さんにイメージしていただけますように、優しい星の光が届きますように、心を込めて踊ります。見上げてごらん夜の星を。
マスクをつけて少しずつ今までの分を取り戻そうと一生懸命今日の日を目指して頑張ってきました。全力で練習に励みました。今日は2曲続けて元気いっぱい踊りたいと思います。散歩、そして小さな世界。 ちょっとご紹介いたします。今歌ってくださった安西純子さんとお母様の文子さんです。もうちょっとどうぞ前に。お母様からこれまでの純子さんについて、いろいろ思い出したことを綴っていただいたお手紙をいただきましたので読ませていただきます。昭和40年の春でした。初めての出産を目前にして喜びと不安な気持ちで毎日を送っていました。予定日が過ぎても何の兆候もありませんでした。つわりもなく元気なので安産だろうと軽く思っていました。予定日を2週間ほど過ぎた日にやっと陣痛が始まり入院いたしました。すぐに赤ちゃんに対面できると思っていましたが、陣痛はそれ以上強くならず時間が過ぎるばかりでした。結果監視分娩でやっと引きずり出してもらいました。女の子でしたが泣き声もなく仮死状態でした。大きな赤ちゃんで4610g、 みんなびっくりでした。翌朝早くに痙攣ですぐに小児科へ移され、その後何か所かの病院を回って10年間ほどの間に大きな発作が6回7回あり、服薬は今も欠かせません。小さい時から早く集団生活をさせた方が良いと医師に勧められて幼稚園生活を始めましたが、付き添いがないとダメと断られ、下の娘と私と3人で2年間通いました。小学校も普通学級に通いましたが、3年生から特殊学級へ移り、旧友との交わりが大変良くなり、楽しい学校生活が送れるようになりました。でも国語や算数の勉強は全然ダメでした。中学校は徒歩通学だったので体力もつき丈夫になってきました。転換発作や喘息もなくなりました。右半身麻痺があり動きにくいこともありましたが、体を動かすことが大好きだったのでプールに入ることをやってみましたら、喜んで練習するようになり、クロールをマスターして楽しんでいます。高等部は中野養護学校で電車で通学でした。場所や方向が苦手なので親子で心配しながら随分練習をしましたが、なんとか3年間無事に終了できました。本人の頑張りもありましたが、周囲の方々の助けがあったからでした。今は福祉作業所へお世話になって36年、とても元気で毎朝大きな声で行ってきますと家を飛び出していきます。それと忘れてならないことは、もう20年近く続けている今日の手話ダンスです。見たことも聞いたこともないダンスでした。障害の仲間のお一人の方がどうしても子どもたちとやってみたいと誘ってくださいましたが、なかなか手や足を一緒に動かすことは難しく、月に2回の練習を続けるのは大変でしたが、母親たちもボケ防止と言って楽しく続けてきました。これからも長く続けていかれることを望んでいます。4年前でした。ご主人が先立ってしまい、娘と2人の生活になってしまいましたが、助け合って今の生活を続けていかれることを祈って頑張ります。本日はありがとうございました。これだけの今テレビにまとめるにはまだまだ書ききれないご苦労や思い出がたくさんおありだったと思います。それでもしっかり育てていこうという強いお気持ちと純子さんへの深い愛情は十分伝わってまいります。安西さん、本当にありがとうございました。手話ダンス、純子さんと一緒にこれからも続けてください。どうもありがとうございました。 皆さんありがとうございました。そんな気持ちにぴったりの曲に出会いました。糸巻きから繰り出される縦糸と横糸が一枚の布を織りなす様子を表現していますが、気持ちを合わせ動きを揃えるのは大変でした。歌が終わって1分近くある構想では、丸くなった糸巻きからほどけていく糸がそれぞれに新しい布を、絆を作って退場していくという趣向になっております。それではご覧ください。糸 次はお化けなんてないさ。後ろ姿は白一色でお化けのイメージ、前を向くと青色が入っていて男の子のイメージになっています。その男の子がお化けなんてないさ、お化けなんて嘘さと怖がりになりながらも楽しいことを想像しています。6人のメンバーが手話で語ります。
みなさん、
お化けって知ってますか？お化けって何ですか？お化けが出てきたら怖いよね。楽しいことがあったらいいのに。お化けがいっぱいいるって聞いたよ。子供のお化けなら遊べるかな。お化けにもいいお化けと悪いお化けがいるよね。いいお化けと会ったら挨拶して友達になろう。悪いお化けが出てきたら怖い、逃げる。
お化けなんて何さ、お化けなんて嘘さ、寝ぼけた人が見間違えたのさ。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。本当にお化けが出てきたらどうしよう。冷蔵庫に入れてカチカチに死んじゃおう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。だけど子供なら友達になろう。握手をしてからおやつを食べよう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化けの友達連れて歩いたらそこら中の人がびっくりするだろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化けの国ではお化けだらけだってさ。そんな話聞いてお風呂に入ろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。
陽気なおまけでしたね。ここで会場の皆様にも手話で参加していただきましょう。曲は2020年未来に向けて頑張っている人たちを応援するプロジェクトで作られた歌、パプリカです。ティーチングは会長の遠藤真紀子さんにお願いします。
そこをぜひ皆さんでご一緒になさってみてください。よろしいですか？まずパプリカはピーマンという手話をしますので、手を指を曲げて 手首をつけて指先つけてください。中空洞になりましたら、これピーマンという手話ですけど、パプリカにします。で、ちょうどお顔の下あたりで作っていただいて、パプリカ、鼻まで上に、今度は指開いてお鼻作ります。で、次咲いたらは右手、手ひらを正面にして右、左と手を回してください。もう一度いきますね。で、パプリカのリから入ります。いいですか、いきますね。3、はい、パプリカ、花が咲いたら、はい、そうです。次が晴れた空に種をまこう。晴れですね、晴れという詩は、それと空をします。はい、で、次の種をまこうは空に種をまきますので、左手に種を持ってください。で、右手の親指と人差し指で左手にある種を取ります。それで左斜め上に投げます。正面、右、3回です。で、今ちょっと見てると、いちいちこうやって投げてる人いますけど、もう取ったつもりで1回取ったら左、真ん中、右って空に向かってです。上に投げてください。いいですか。種をまこう、折っていきます。そこまでもう一度いきますね。最初からね、いきます。3、はい、パプリカ、花が咲いたら、晴れた空に種をまこう。はい、で、次がハレルヤの歯まで行っちゃいますけれども、次のハレルヤからはまた同じ、右から左、ハレルヤ。いいですか。で、夢を描いたら、右手でまず夢です。ここのね、手のひらに少し夢乗せてください。そう、まっすぐにすると夢落ちちゃいますので、少しここに物乗せる感じで手を少し曲げていただいて、右のこめかみから斜め右前に出してください。2回です。夢で、今度左手で夢やります。右夢、左夢です。いいですか。そこが、ハレルヤ、夢を描いたなら、そうしたら心弾ませ、左手まず左胸の前、右手をその上に当てます。で、次、あなたに届けといきます。これで終わりになりますけど、もう一度いきますね。で、この繰り返しのところは全部1番から3番まで3回ありますので、ここの部分はぜひ皆さんご一緒になさっていただきたいと思います。もう一度歌いながらいきますね。パプリカのリからいきます。3、はい、パプリカ、花が咲いたら、晴れた空に種をまこう、ハレルヤ、夢を描いたなら、心遊ばせあなたに届け。あ、さすがでございます。一回じゃあ音に合わせて言ってみますのでね。じゃあ音でお願いします。すいません、ちょっと声なくれちゃってごめんなさい。
どうでしょうか。覚えていただけましたでしょうか。それでは U&I の会でもひときわ若くはつらつメンバーのチームフェアリーの皆さんに踊っていただきましょう。この2年本当にいろいろなことがありました。みんなに会えなくて気持ちが暗くなるような時もありましたが、練習をするたびにこの曲の明るさに救われ元気になりました。今日はこの中野から日本中に、世界中に元気の種をばらまくつもりで踊りたいと思います。会場の皆様もどうぞご一緒に笑顔になって踊りましょう。パプリカです。 この会場のあちこちにも元気の種がこぼれてそうな気がしますね。今度は、聴導犬のデモンストレーションです。公益財団法人日本補助犬協会は国内で唯一盲導犬、介助犬、聴導犬の3種類の補助犬を育成認定する団体で、横浜市に訓練センターがあります。平成14年に身体障害者補助犬法が施行されて、これら3種類の補助犬は商業施設や交通機関での受け入れが義務化されました。盲導犬は目の不自由な方の歩行をサポート、介助犬は手足の不自由な方の生活をサポート、聴導犬は耳の不自由な方の生活に必要な音を知らせます。今日は聴導犬のリード君に来てもらいましたので、日頃どんな働きをしてくれるのか実際に見せてもらいましょう。どうぞ。訓練士の都合勝さんです。そしてリード君はトイプードルの5歳の男の子って言っていいのかな。じゃあリード君に、見せてもらいましょうね。じゃあ都合さん、短い時間ですので、今日は聴導犬の仕事のほんの一部のご紹介になります。暮らしの中ではさまざまな音がいろいろなことを知らせてくれ、行動を促します。その中でもいくつか身近なもので、実際に何かを知らせる音が鳴った時、その音源を確認してユーザーに知らせる、ユーザーを音源に誘導する様子を実演してもらいます。じゃあ都合さん、よろしくお願いします。
はい、皆さん、こんにちは。はじめましての方は、はじめまして、日本補助犬協会の、都合と申します。紹介にありました、この子、現役の聴導犬のリード君です。今日は、私と、リード君2人で、聴導犬のお仕事について簡単に、ご説明させていただきたいと思っております。はい、聴導犬なんですけれども、先ほどご紹介ありました通り、生活で必要なことを、ユーザーに知らせる、耳の不自由な方に知らせるということを、仕事にしております。で、その中で、今日は、3種類の、音の、教えてくれる様子を皆様に、実演を交えながら、ご説明させていただきたいと思います。はい、はい、いくぞ。あ、やる気満々ですね。お母さんは、まず一番最初の、音なんですけれども、このキッチンタイマーの音を、教えてもらいたいと思います。で、今日はちょっと緊張してるみたいなので、おやつを使って、リード君の、手伝いをしていきたいと思います。犬も緊張するんですね。で、音が鳴ったら、音源、音の場所を確認しに行きます。で、鳴ったらこのようにタッチ、そして手話で何とやると、音の鳴っている場所までこのように、誘導してくれます。拍手、お願いします。ご協力しました。やっぱり君は天才だ。で、今、お見せしたように、聴導犬の、仕事は音の鳴っている場所、そして人間、その間を行ったり来たり、することによって、視覚的に、音を知らせます。 お兄さん。で、今度は、インターフォンの音も、知らせることができます。で、今日はこのワイヤレス式の、ものを持ってきているので、ここの鳴ってる場所まで、誘導してもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。あ、マイク。音が鳴ると先ほどと同じように、まず音源の場所を確認してタッチで手話で何ってやるとおこうやって、音の鳴っている場所まで、誘導してくれます。で、音源の鳴る場所まで、走ってもらうので、その走り出した方向によって、ユーザーは今何の音鳴ったんだっていうことが、判断できるようになっています。で、次で最後の音なんですけれども、メールの着信音も、この子を教えることができます。こういうところもすごく可愛い子なんですよ。で、こういう小型犬、先ほど、お話しあった通り、公共施設、交通機関、連れて行くことができます。で、体の大きい盲導犬や、介助犬と比べて、こういうちっちゃい犬というのは、小さいので、周りからは、見えづらい場合もあります。まあ、混んでる電車だったりだとか。で、そういうところに連れてった時に、足元にいるとやっぱり怪我をする、蹴られてしまったりだとか、そういう危険がありますので、座っている時はこうやって膝の上、立っている時は、抱っこして、待機しています。で、こういう時にも、音が鳴ったら、鳴ってるよと教えてくれるのが聴導犬です。
がとうございました。リド君が初めてここに来た時よりもう何年か経ちましたけど、だいぶ若者になってますか？
あ、そうですね、やっぱり少し貫禄が出てきましたかね、経験と言いますかあとすごくマッチョになってますね
じゃあ特のことは言わない方がいいですね、
はい、そうですね、
若者リード君ですね
はい、ダンディーなお兄さんになります
ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。補助犬1頭を育成するためにはどれぐらいかかると思いますか？およそ300万円もの費用が必要だということです。もしかしたらもう少しかかるようになっているのかもしれませんけど、スタッフの方々は日常の業務、犬の育成訓練のほか、休日は街頭募金を行うなど、スタッフボランティアが一丸となって補助犬育成事業を支えています。そうした地道な努力を重ねていらっしゃるわけですが、まだまだ補助犬法を知っている方が少なくて、補助犬同伴の受け入れ拒否も未だに少なくないそうです。コロナの感染拡大の中で補助犬普及のそうした活動も制限され、大変困難な状況でご苦労を強いられているともお聞きしました。これを機会に補助犬について一層のご関心を持っていただけたら大変幸いでございます。育成費用の大部分は多くの皆様の、募金や寄付によって賄われています。皆様からいただいたご寄付は全て補助犬の育成費用として大切に活用させていただきます。今日は募金箱をロビーに置かせていただいております。リード君が皆様のおいでをお待ちしております。ご協力をよろしくお願いいたします。これより休憩でございます。およそ20分、しばらくお休みをいただきます。ありがとうございました。それからお客様にご案内いたします。トイレなんですが、左右の扉を出たところにどちら側にもございますが、本日は皆様から向かって右側、そちらの扉を出た男性トイレだけが男性にお使いいただけます。こちら側は女性専用になっておりますので、間違いのないように、それから滝の、いわゆる多目的トイレというのはどちら側にもございますので、どうぞご利用ください。しばらくお待ちいただきます。